そうなんですよ。だからまあ、しょうがないですよ。シーズン1しかないから、今回は。
いや、もっと詰め込むことはできたと思うんですよ。壮大な割に、
ああまあ。
薄くなってるという説はあって、結局何も分かっていないと。で、
あの
もう一
ね、
つ、根本的な話でするとですね、まあ、4つの組織があるんだと、2100年には。で、それがなんかすごい力を持ってるって話になってるじゃないですか、4つとも。なんだけど、なんか、しょぼいんですよね、全部。規模が。
確かに。
なんかこう、誰でしたっけ？ズボフも結局3人しかいないわけですよ。3か4
そ
か。
うですね。
で、反乱軍のアリータもまあ1人なんですよね。で、公共機関のやつも2人なんですよ。で、なんか、すごいはずなのに、後ろにいる人たちの数が見えない？で、結構みんなひよったりもすると。この点どう感じてました？
いや、なんかね、僕はね、結構ね、イース系のやつは特徴的なんじゃないかなっていう感じがするんですよ、こういうの。なんかこう、細部の、なんかこうさ、こう、人間のなんかちょっと難しいところ書いちゃうみたいな。
なるほど。
ハリー・ポッターなんかも、なんかそんなになんかこう、人間の愚かさとかさ、なんかさ、なんかこう、人間の情緒不安定な感じとかさ、書かなくてもいいのに書いちゃうみたいな。なんかそういう、なんかこう、ちょっと細かい感じしますよ。ね。確かに。
そう、細かいけど、
その
やっぱ
細
そ
か
こ
さ
が、
が、こう、壮大さがなくな、細かさによって壮大さがなくなっているというか。
そう、壮大さないですよね。だから、なんかズブオフ、なんか全然すごく見えないんですよね。
ズボフ弱そうですよね。
弱そう。で、ズボフ、警官すごい強いのかと思ったら、警官も結構なんか弱そうじゃないですか。
警
で、
官も弱
研
そうです
究所
よ。い
の、
や、ダメだって。
で、研
研
究
究
所の
所
人いる
の
じゃないです
お
か。
姉さんなのか。あれもちょっとね、確かに。
あの方なんて名前でしたっけ？
あれがヌーランド。
ヌーランドか。ヌーランドどこにいるんだろう。登場人物には、一番
下から
2
2
番
番目です
目。
ね。
ヌーランドに至ってはですね、主人公と一回戦う場面があるじゃないですか。あの場面、まあ、結構、かっこいいんですよね。で、かっこいいんだけど、警備員が出てこないんですよ。一人しか。で、いや、もうちょっと来ていいんじゃないかと、僕的には。なんかすごいなと。
なるほど。
で、結局、勝っちゃうんですよ、主人公がね。
勝っち
で、
ゃいますね。
これ、勝った後、その本部なんですよ。本部なのに、勝ったその足で出てっちゃうんですよ。そのまま。ちょっとね、もうちょっと人いていいんじゃないかとかね。警備ぬるいんじゃないかと、いくらね、ヌーランとかいいと言ったとはいえね。なんか、そういうのがちょっと気になりすぎて、なんか予算足りなかったのかなと僕はね、勝手に思ってるんですけど。そこら
確かに、予算も足りなかったかもしれないですね、あれはね。ただ、人口も全然わかんないわけですよ、あれって実は。
マジで少ないって可能性ですか？ マジ
だからほとんど歩い
で10人しかい
てる人は、VR なわけじゃないですか、あれは。
ない。そうでしたね。
だから、警備員とかも、例えば、あの研究所に何人いるのかみたいなね、もはや。っていう感じはあって、まあ確かに警備員とか来ないけど、でもその警備員っていうのもなんかこう、まあどうなのかっていうね。まあほとんどなんかこう、人がどれくらいいるのかっていう。
いやー、それかなり謎ですよね。まあ、あと、
謎ですね。
まあ、子供がいないとか。だから、
あ、子供いません。
もっとこう、危機的な状況にあるっていう可能性は確かにあるかもしれないですよね。だからもう、いや、本当に、登場した人だけだったみたいなね。戦ってるのが。でも、10人になってんのに、まだ抗争してたとかね。そしたら結構、グッときますよ。人間愚かだな、みたいなね。
いや、だからそこら辺はちょっとね、これからのお楽しみみたいな感じになってしまいますよね。
ちょっとどうなんですか？全体のこのシーズン1だけの感想としては、山高さんとしては。
まあ、
全
完全にシー
然、まあ、
ズン1
どっちもいいんですけ
は、
ど、
なんか、 完全に序曲として書いたなって感じはありますよ。
うんうんうん。
だから、その、これの記事にも書きましたけど、シーズン1ではかなり結果としてうまくいってないんですよね。
うん。
その、すべてがうまくいって、すべてがうまくいってない。
うん。
みんな思った通りにいかなかったっていうので、
うん。
だから、その、ゲームとしてはこうリセットするしかないんですよ。
うんうん。
で、フリンはリセットするわけですよね。
うん。
で、最後は、その、また、リセットした世界、2100年に来て、なんか始めようとするところで終わるんですけど。
うん、
うん。だからもう完全に次の作品ありきなので、まあ、これだけでなんか、うん、決めるのもあれかなっていうのはもちろんあるんですけど、まあ、その、まあ、ロード・オブ・ザ・リング力の夢を見た私としてはですよ。
はい。
こう、ドラマは薄いっす。ね、全体的に。
あ、薄いですね。
なんかこう、まあもちろん完結してないっていうのも大きいんだろうけど、すべてが。
うん。
やっぱね、こう、薄っぺらくなっちゃうんですよね、どうしても。
うん。あ、それはロード・オブ・ザ・リングも。
ロード・オブ・ザ・リングも、そうそうそうそうそう。
うん。じゃあ今のところアマゾンプライムのオリジナル。
が綺麗なんですね。
うん。両方とも微妙だったという感じですかね。
いや、これ一作ではちょっとダメでしょうっていう。いや、でもちなみに僕は好きですよ。あ、うん、でも、そうは言っても、ペリフェラルの方がロード・オブ・ザ・リングより好きですよ。
あ、マジですか？僕まだロード・オブ・ザ・リング見てないんです
よ。ね、ズボフとかね、まあ、ズボフ確かに、指摘の、指摘おっしゃった通りに、弱気なところもありますよ。
うん。
なんかこう、全体的に焦ってる感じがありますよ、ズボフとか。
うん。
ね、ロービアとかヌーランとか、まあ、ズボフもそうなんだけど、ね、自信満々な感じめっちゃ好きなんですよ、なんかこう、いつ常に。
うんうんでこう。あ、書いてありました、
ね。今日疲れると、
うん。
こう、今日疲れるとなんかこう、ああってなって、なんかこう、ああってなる感じで、こう、はぐらかすときもさ、なんかさ、こうさ、例えば、ロービアで、ロービアベアトリスっていう自立型ペリフェラルを使ってるけど、あれはおそらく娘なわけですよね、亡くなった。
うん。
最後の方で。で、それを指摘されるわけですよ。
うん。
で、その、ペリフェラルにちょっと停止してっていうわけだけど、その、そこでのなんかこうね、ヌーランとかね、隠すことないでしょみたいな、なんかさ、
うん、
なんで隠すのみたいな。そしたらなんかロビアがこう、複雑になるからよ、みたいなさ、こうさ、こうなんかこう、
まあ、そこいいですね、なん
か
ね。
かっこいいみたいな、なんかさ、こうさ。まあ、常にね。まあ、ズボンはね、その中ではちょっとあんまりかっこよくないかな、そういう意味では。
だから、どちらにしろですね、やっぱり、なんか、やっぱり出てきてる人少ないですよね。モブでもいいから大量に出てきてほしいですね。そうじゃないと、なんか、いや、実際例えば警察権力だって、何人いるか分かんないじゃないですか。
そうだね。
だから、まあ、二人って可能性もありますよね、実際。あんなに強気なんだけど、内実二人だって可能性はね。
まあ、てか、そうだね。まあ、一人は機械ですから。
ああ、そうですよね。一人は機械だから、まあ、ほとんどもう一人ですね、そうすると。だから、これは、ちょっとじゃあ、次回の展開を予想していただけないでしょうか。
あ、次回。まあ、次回は、とにかく、
より面白くなるという願望込みで、面白いストーリーを、どうしたらこれは面白くなる、
まあ、次回は、それこそ本気になると思うわけですよ。
もっとね。
今回は完全に失敗版として次回がありきでやってるから、次回は様々なことが少なくとも明らかにされる。
うんうん。
ことは間違いがなくて、で、2100年で、まあいろいろ暴れるわけですよね、多分フリンがね。てかフリン、てか2032年の時が。で、どうなんだろうね、こう、さすがに警察権力あれトップじゃないと思うんですよ。
ああ、なるほど。うん。
ロービアがね。
はいはいはい。
で、ヌーランドトップ感あるからちょっとわかんないけど、確かにロービアは警部補、まあトップじゃないと思うので。 まあ、今後ね、さらに大きな組織が出てくるのがちょっと面白いのではないかなとは思いますけどね。
まあ、なるほど。
いや、しかし、まあね、うん、ドラマの見方なのかもしれないけど、あ、あと、とにかく僕はネザートンには興味がありますよ。
はいはい、ね、ネザートンどんな方ですかね。
フィクサーとして出てくる、ウィルフ・ネザートン、要するにアリータの義理の妹ですね。あ、妹じゃない、義理の弟ですね。
あ、ネザートン、どこに興味があるんですか、ネザートンは。
あのね、ネザートンは最初フィクサーとして出てくるわけですよ。フィクサーと言われてね。だからすげえなんか解決、フィクサーって解決者だからさ、なんかすげえやつなのかと思ったら、マジで何もしないわけですよ、今回。
うん。
例えば、その、アリータの謎かけも全部フリンが解くわけですよ。
うん。
で、そのズボフの要求もなんか全部うまくいかないし、なんかほんとズボフにペットって言われるんだけど、マジペットな感じで、まあ、うん、ズボフはなんか、そのネザートの過去を知ってるから何かいろいろあるだけなんだけど、あるんだろうけど、
うん。
とにかく何もできないと終わるんですよ。
うんうん。
いやだから次はね、もうちょっとなんていうかな、活躍してほしい。フィクサーとして。
フィクサーが、うん、ネザートンが活躍してほしいと。とりあえず今回はちょっと活躍が足りないんじゃないかと。
うん、活躍してないというだけじゃなくて、お荷物だったっていう。
まあ、お荷物ですよね。だから結局ネザートンがなんでいるかっていうと、謎の恋愛の話じゃないですか。主人公との。で、それもね、やっぱりちょっとね、深くなりようが、難しいという感じもするんですよね。
ああ。いや、しかも、
うん。
その、難しいだけじゃなくて、あれはだからさ、どうやら、あんなに大事に思っているのは、こう、ネザートの過去が関係あるわけじゃないですか。
はいはい。
だから、それこそなんか、かつての恋人みたいな話ですよ。
うんうんうん。
とか、なんか、過去のなんか、こっちのつながり的にどうだろうみたいなさ。
うんうん
うん。大変ですよね。はい。
だからちょっと、だから、ちょっと、どうしたら面白くなるんですかね。その、いや、恋愛の話もさっき一番最初の方に言ってたと思うんですけど、その、結局その、パラレルワールドに対する倫理がないんだと。だからそうすると、まあ、一つ、ネザートンから見たときには、その、この女性を愛することは、どういう意味があるのかっていう、まあ、問題にはなると思うんですよね。だから、別の主人公なわけじゃないですか。愛する相手が。パラレルになっちゃった瞬間に。ただね、主人公の場合は、いつでもネザートンは一人なわけですよね。このネザートンなわけですよね。だから、なんていうか、深くなりようがね、ちょっとね、ないんじゃないかとね。まあ、このネザートン愛するの普通じゃないみたいなことを思わなくもないんですよね。
なるほどね。
あと僕はもう一つね、ちょっとね、こうなったらいいなという話があって。
どれですか？
ですね。音がね、流れちゃうっていうね。あ、こっちか。
あれ、ちょっと、全く聞こえなかったですね、今。
あ、聞こえなかった？
一つも聞こえなかったね。
あ、本当じゃ流れても聞こえないのかもね。あ、それは素晴らしい。そう、何の話でしたっけ？あ、面白い話？スダフ？
スタブ。
そうそう、スタブがあるわけですよね。で、スタブは分岐を作ってるんだと。うん、なんだけど、決してね、この2100年のこの現在が、最初の世界だっていうことではないわけですよ。
確かに。
だから、スタブの世界がゲームだと思って使ってるように、この現実すらゲームだってことは全然あり得るという話で、で、多分2100年の人たちはそのことを考えてないと思うんですよね。で、こう2030年を搾取していくんだと。でも搾取してるんだけど、実は 欲の世界から搾取されてたんだと、自分たちが。この時にね、このね、4つの勢力がね、こう、手を取り合ってですね、オリジナルを殺しに行くっていう、そういう展開。いや、俺たちの方が大事なんだと、スタブの世界の人たちが。それで、悪さしてるオリジナルをですね、自分の罪をね、顧みず突っ込んでいくっていうのがシーズン2になるんではないかと思ってます。
なるほどね。なんかそこで裏を書いてくるっていうね。
そう。で、なんか一話の間に広げてた愛の問題とかも全部なくなっていくみたいな。なんかもう、こっちよりもっと壮大な戦いにもう行くしかないみたいな感じで、戦争が起こるっていうのが、まあ一つの案ですね。私の中では。
まあ確かにそれはありかもしれない。
うん。
あるかもしれないし、けど、確かに全く話を何も深められず終わる可能性もありますね、それね。
だから、その場合は、だから倫理の問題に注目するしかないと思うんですよね。で、結構倫理のひどいことをしまくった後に、ひどいことされるんですよ、今度は。で、あれみたいな。
あ、そうですね。
クソみたいな。俺たちが、スタブだったんやみたいなね。ちょっとでも安直ですね。でも、結構もうすでに安直なんですよね。このペリフェラルが。複雑なんですけどね。内容は。
そう。
うん。
いやー、なるほどね。いや、でもね、正直ね、僕はね、ある程度満足してしまったんですよね。この主人公たちの、感じに。
あ、本当ですか？
主人公っていうか、ネザーコンとか、ヌーランドとかさ、ドービアとかさ、俺大好きなのよ、ああいった感じ、多分。
あー。それは良かったですよ、
ね。あの雰囲気だね。なんかこう全体的になんかさ、舐めてる感じ。こう世界が。
うん。
なんか、こう、なよなよしてる人がいないみたいな。
うん。
まあ、だからまあ、いっかなっていう。確かに、山はないといっかなっていう。
あ、なるほど。まあ、最後のシーンとか良かったですからね。自分から撃たれるところは。
で、あそこだけ感動シーンなわけじゃないですか。
うん。
あそこだけが。でもね、いや、わかりますよ。だから、ミゲルさんはやっぱあそこが、どこが一番感動したかって言ったらあそこになるわけじゃないですか。
そうですね。
あ、そうでもない。でも、そうですよね。
そうですよ。うん。うん。
でもね、うん。私は確かにあそこ感動しますよ。でもね、いや、もういらないんじゃないかな、ああいうのみたいな。
あ、本当ですか。
いや、もうなんかそういう路線もいらないんじゃないかな、この感じみたいなってこともありますよ。やっぱなんかこう、このなんか平坦な感じで、みんながこう、格好つけてる感じで行こうよ、みたいな。
ちょっとそれはなんか結構求めてるものが違いますね。
そうですね、だからそうですね。それはあれですよ、やっぱりのりしろさんを求めるか求めないかちょっと似てますよ。
ああ、のりしろさんは求めないんですか？
のりしろゆうすけさんを。いや、なんか、荒木さんと、中田さんの対談じゃなくて、YouTube で、
うん。うん。
のりしろさんって、なんか、中田さんが山場だったかな、中瀬部だったかな、なんかそういうのがないといけない、いや、ないんですよね、みたいなことを言って、うん、ある作品に対してね。
うん。
それは、こう、その作品は、荒木さんは、こう、推してたわけですよ。
うん。
だけど中田さんは、なんだったっけ、その泣かせるっていうか、そういう山場がないんですよね、みたいなことを言ってて、ああ、だからこう、のりしろさんを押すんですね、みたいな。
ああ
。荒木さんが言ってて、で、だから逆に荒木氏は、こう、僕はのりしろさん、こう、なんていうか、こう、そこまで押してないんですよね、みたいな。
はあ。
感じだったんですよ。
うん。
それに近いですね。今回のこの感覚は。多分。
あ、じゃあ僕は、中澤さんってかってことですか？
そうそうそう。
で、山子さんが荒木さん。
そう。
対比されてる。なるほどね。いや、小説ならわかりますよ。ある程度ね、泣かせるところがなくても全然。いいと思いますけど、まあ、SF ですからね、やっぱり、もっと大きいことできるじゃないですか。 いや、実際作、ね、作品の設定がめちゃくちゃ大きいわけですよ。
そうですね。
例えばだからすごい壮大な話なのに日常を描かれると、求めてたのはこれかなってこう、なっちゃうこともあったりしちゃったりしますよね。
確かに。今回は確かにそういうのも結構なんか、まあ大きいかもしれない。そういう意味では。う
ん、まあでも、のりしろさんの話が出たけど、のりしろさん、うち書いてるんですよ、一個、実は。
あ、そうですね。
うん。いい
作品。旅する練習を。
旅する練習。
うん。
うん。
まあ、それ私は読みましたよ。
読みましたか。うん。いいですよね。
めっちゃ泣けるっていう。
あ、どうでした？つまり、あ、でも、旅する惑星は、旅する練習は、ちょっと微妙だったって感じですか？
いや、その時と場合によると思うんですけど、その時の心持ち。
うん。
いや、泣ける。
まあ、泣けますよ、
ね。いや、あれは泣けるように作るってるからいいんですよ、多分。
あれはね。
これは、一貫して泣けないように作ってて、最後になんかポンって持ってかれても、なんか、あれみたいな。
そういう意味なら私も同じ感想ですよ。
ああ、そうなのか。
うん、あそこで別に泣けはしなかったですよ。泣けなかったし、何やってんのかなと思いましたよ。どっちかっていうと。ただ、
あ、なるほど
ね、どれが一番、どのシーンが一番、うん、まあなんか泣かせに来ようとしてるのかなって言ったらあそこかなと。
ああ、じゃあそういう意味ではやっぱ同じですね、なんか。
うん、そうですね。
うん。
ただだから、
い
やなんかね、ちょっと見て思ったのはね、その、日本の、だから、ドラマってこう毎週来て、で、ストーリーが繋がってたとしても1話完結っていう部分があるんですよね。でそうすると、1話見るときに、まあ1話の最後には何かこうちょっといい話だったり、何かがこう来るのに慣れてるせいか、なんかね、どこまでも来ないことには結構ね、耐え難きものがありましたね。
なんかそういう外国のドラマと日本のドラマの違いとかもあるんでしょうね、なんかね。
うん、
来ないっすよね、確かに。とにかく。
そうそうそう。そうなんですよ。そうなんですよ。
まあそれが大変であると。
うん。
まあ、そういう結論になりますかな、今回は。
まあでも、まあね、山高さん推しの映画なん、ドラマなんでね、ぜひ皆さんも見てくださいと。
僕としては、ロード・オブ・ザ・リングよりは推しです。
あ、そんなひどいのか、ロード・オブ・ザ・リング。ね、批評家界隈には高評価、オーディエンスでは最低評価というね、しっかり分かれた。
オーディエンス最低評価という、しっかり分かれた。
うん、
いや、なんかだからさ、なんか性の問題はさ、中途半端なんですよ、実はあれは。
うん、
だから、よく言われたが、女性とかにも配慮してるっていう作品ではあるわけですよね。主人公は、まあ、ガラドリエだし、まあ、白人じゃない黒人も持ってきてとかいろいろあるわけですよ、あれは。その、原作は違うのにっていう意味で。
うん。うん、
なんですけど、そのね、例えば、なんかこう、その、ドワーフだったっけ？ドワーフじゃねえか、ドワーフだよね、小人みたいなの。
うん。
は、男も女も見分けがつかないんですよ。
うんうん、
原作では、
うん。
そして女性もヒゲが生えていると。
うんうん。
だからそういうシーンだけはちゃんとヒゲ出してやるんですよ。
はあ、はあはは
あ。いや、ちょっとなんかね、こう、ラディカルさが足りないみたいな。
え、それどういう意味？ドワーフなんだけど、ヒゲがない。ん？
うん。ヒゲがない。いや、原作ではどっちもヒゲがあるの。
うんうんうん。
で、見分けがつかない。ってなってる。でも、こう、ドラマではちゃんと見分けがつくようになってるっていうか、男にヒゲがあって女性にヒゲがなく、ドワーフの場合は、
はあ、は
あ、こう、かっきりと見た目でわかるわけですよ。
なんなんですかね、それ。
でもなんか、こう、ラディカルにやれば、そこもまあ、そここそなんかこう、見分けつかないのでもいいんではみたいな。
というか、ラディカルじゃなくて、まあ、原作に忠実にやってほしいですよね。
あ、だから原作に忠実にはやってない。例えば原作だと、こう、白人中心なわけですよ。基本的には。
だから、そこは、なんていうか、差別がないわけじゃないですか。その原作で。
ああ。
だから。
原作だね。
うん、そのままやってほしいですよね。その差別意識がないところならば。
そうそうそうそうそう。あ、なんかそういうところとかね、なんかちょっとひよった感じがあるからね。
でもなんかちょっとよくわかってないんだけど、それは何をひよってそうなったんですか？
いや、だから、いや、すごく簡単な話で、
うん、
いや、だから、ひげ生えてたらおかしいでしょっていう、多分そういう、ただすごくそういう話だと思いますよ。
それは、女性ドワーフが？
そう、女性ドワーフが、ひげ生えてたらキモいでしょみたいな、そういうレベルだと思うよ。
ああ、それはでもちょっとフェミニズムは足りないですね。
他に理由はないでしょ。
なんでそういうことしちゃうんですかね。まずいっすね。
だからまあ、そういう、まあ、原作に忠実に、まあ大変。いや、まあ、私は、いや、でも、好みですけど、ペリフェラルを押します。
うん。いや、もう、私もペリフェラルを押します。あの、ロード・オブ・ザ・リングを見てみたいと思います。
はい。
はい。ということで、今日はこのぐらいで終わりたいと思います。
はい、
本当はですね、本当はっていうか、次回はですね、ちょっとね、おすすめの漫画についてね、喋りたいなと思います。記事投稿されてないですけど。いや、と言いつつ、
投稿したらどうですか？
いや、そんな簡単には投稿できない。
ああ、喋りたいと、とりあえず。
別に何かこう、深いことがあるわけじゃないんですよ。あ、すげえいいぞ、みたいな。すげえいいぞ、はいはいはい、ぜひ読んでくれ、っていう。ただそれだけなんでね。
落合さんが言ってるやつですね。喜びを共有したいです。
喜び共有したい。喜び共有したいですね。喜びを共有したい。まあ、読んでほしいですね。
で、その作品というのは？
付き合ってあげてもいいかなっていう、レズビアンの恋愛漫画と、あなたがしてくれなくてもっていう、夫婦、まあ不倫の漫画ですね。どちらも恋愛漫画。
ああ、なるほど。
多分ね、両方ともね、かなり有名になりつつあって、後者の、あなたがしてくれなくてもの方はドラマ化するんじゃないかな、4月に。で、
ああ、なるほどね。
そうそう、それであなた、うん。もう一つの方も、何かあってもおかしくないぐらいの人気があると思います。で、すごくいいです。付き合ってあげてもいいかなの方は、漫画1で無料で全部読めるんで、ぜひね、読んでほしくて、あなたがしてくれなくてもの方は、ピッコマとかっていうので、まあ、60話ぐらいまで無料で読めます。はい。なんで、ぜひ興味がある方はね、見てもらえたらなと思います。はい。ということで。
ああ、なるほど。
うん。じゃあ、いかがでしたか？今日は、ペリフェラルについて語って。
え？いや、まあ、ね。まあ、いいと思うよ、ああいうのも。
深まりましたか？何かこう、喋ってみると意外と、何かこう。
いや、そうか、いや、深まってはいないけど、そうか、なんていうの、ミゲルさんみたいな、なんていうのかな。こう。
否定的な
感じ。いや、そこまでこう、オチがないっていうか、深まっていかないっすよね、っていうあの感じだと、みたいな。なるほど、確かにそういう意味では、全然深まっていかなそうな感じはあるな、っていうのは。なるほど。
だからね、やっぱね、パラレルワールドってね、結構いい作品が多いんですよね、すでに。
あー、なるほどね。
だから、なんか、それに、違う観点が入ってると思うんですよね、倫理的な話が。ただね、そっちってそんな面白くなるのかなっていうのが、てかまあ、面白くしてくれたらいいなという期待って感じですかね、私としては。
なるほどね。まあ、だから、まあ、とにかくね、あれ、あらゆる意味で難しいと思うんですよ。そのシーズン1だっていうこと自体が。
うん。
だからまあ、ちょっとわかんないですよね、っていうのはありますね、やっぱり。
うん。まあ、これからに行きたいと。まあ、次回いつになるかわかんないですけどね。1年後か。
そうですね。
まだ予定はできないです。うん。はい。
いや、なんか、うん、シーズン2は作るっていうだけしかできないと思います。
そうですよね。だから次回がまだいつかも決まってないし、制作してるかもわからないという現状
です。そうですね、そうですね、そうですね。うん。
はい。ということで、
はい、
今日は、はい、ここまでとしたいと思います。
はい。
どうぞ。
それでは、じゃあ、なるほどラジオ、ここまでとしたいと思います。ご視聴のほど、ありがとうございました。それでは次回をお楽しみに、皆さんごきげんよう、さよなら。
はい、さよなら。